しかしその実は伏線が、あったんですね。その伏線というのは、何かと申しますと2つあったんです。それは一つはですね、前にこの学校の教科書の中に神という言葉が出てまいりましたね。この神という言葉が理解できないで、教える立場でありながら子どもたちに伝えないというもどかしさを感じていたんです。そればかりではない、熊本に置いてきた我が息子がクリスチャンになったという報が入っていたんです。それは春貞という息子であったんですけども、ジェーンズが校長となって南北戦争の大佐ですよね、軍人ですよね、一人で全ての教科を教えるというバリバリの軍人が、元軍人が唯一の先生であり校長であり指導者となって熊本洋学校に、赴任していくわけですね。ちょっとすみません、これを取っていただきます。その息子の名前が、春貞ということなんですけども、この春貞だけではない、実は、徳富の、伊一郎ですね、後の徳富、祖宝です。この2人が春英が揃う熊本洋学校に2人とも合格してたんですね。その熊本洋学校で50人入って10人卒業できたかどうかというものすごい厳しいところですよ。全て英語で授業です。で、そういうような厳しいジェーンズの薫陶に耐えて、彼らはねクリスチャンになったんです。でクリスチャンになったどころか約30人ぐらいのジェーンズの教え子が熊本の花岡山というところにおいてですね、宝鏡の誓いというのを、宝鏡主義書っていうのを出してるんです。宝鏡主義書っていうのはキリストの教えを、立て祭るという、その理由、ことに至った理由は何かということを述べた、いわゆる信仰告白ですね。それを学生たち自身が作って花岡山の頂上にて礼拝を捧げて神に祈るという、まだキリシタンは国賊だって言われてた、そういう時代にこの春貞、我が息子がですねクリスチャンになったという報がカジコの耳には届いているわけですね。また甥っ子の伊一郎もそうなんです。何がこの危険極まりない、当時キリシタンになったら座敷牢にいられる、それから感動される、それから、もう世間から相手にされないという大変な社会的な制裁が待っていた、そういう時代にこの二人がクリスチャンになったということですね。その秘密理由を私自分は知りたいというふうに思っていたんですね。それは人事として今まで来た、しかし今や本当に弓道の時が来たわけであります。当時はキリスト教の禁令等の考察が取り除かれても、まだまだそういう恐怖が色濃く日本全国に残っていた時代だったんです。意を決して、カジコは教会に行きます。そして三浦綾子さんの我弱ければというこの素晴らしい本でありますけども、そこには三浦綾子さんによればですね、よればその教会にある日行った時にそこで開かれたところがヨハネ伝8章だったということになっているんですね。ヨハネの8章というのはどういうところかと申しますと、会員の現場で捕らえられた女が人前に引きずり出されて、キリストに、そのパリサイ人と律法学者という人々が、キリストを罠に陥れようとする場面です。この女は会員の現場で捕らえられました。さあ、あなたならどうしますか。モーセの律法はこういう女は石で撃てと命じておりますが、いかがいたしましょうというふうにキリストを罠にかける、舞台として、芝居として、哀れにもこの女の人が、生贄にされたわけですよね。これは実に巧妙な企みでありました。なぜかといえば、モーセの律法が言う通りに石で撃てと言えば、なんてキリストは残酷なんだと、 これがメシアかというふうにあざける口実になります。しかし許せというならば、モーセの律法を軽んじるお前がメシアであるわけはないという口実になります。どちらに答えても万事休すという、そういう状況になるように巧妙に仕組まれた、まあ、それは罠だったわけですよね。カジコは現場に捕らえられて、現場を捕らえられて連れてこられて、格子の面前に引き出されているその女がブルブル震えながら、今にも自分に石があられのように降ってくるという、 こう恐怖の瞬間を、覚悟しながら、待っているというような、そういう場面を牧師が語ってまいりますときに、カジコは人事と思えなかった。まさにその会員の現場で捕らわれた女というのは私だと。本当に世間に肩身が狭いところの話ではない、親族の知るところとなって、今自分の身の置き場もないほどの肩身の狭さだ。まさに自分は、悪事を犯したものだ、母親として失格だ、もう言い訳ができない。それも現場で捕らえられたその女が会員はしていませんっていうふうに言い訳もできませんでしょ。もうほとんど、木の実木のままと言いましょうか、ろくろく服も身につける間もないまま来ているわけですからね。誰の目にも何をしていたかは明らかなんです。しかし牧師は言う、キリストは何と仰せられたか。カジコが初めて聞く話です。キリストは身をもたげて仰せられた、あなた方の中で罪なき者が石を持って撃て。電撃が走るようだったんですね。罪なき者が撃て。すると周りにいた人々は、罪なき者であるだろうかと自分を問いかける。みんな罪があるわけ。握っていた石をみんなポトリポトリと落としながら、年長者からその場を去っていく。ついには一人もいなくなった。人の気配がしなくなったのを見て、キリストはもう一度立ち上がる。あの者たちはどこ行ったのか。主よ、もう誰もおりません。女よ、これからは罪を犯すな。あ、私もあなたを裁かない。これからは罪を犯すな。そこに立った時に、まさに今日のこの話は、この聖書の言葉は我がために語られたという思いを非常に強くするわけですね。私を裁く方は神様だけなんだと。だから私は神様だけ見ていればいいんだと。罪ある他の人が私を裁く権限はない。私は神様だけを恐ればいいのだ。人が何を言おうとそれを恐れなくていいんだと。そしてこれからは罪を犯すな。これからは神様をまっすぐに歩んで、神様の後に従っていけ。私は裁かない。感激が全身を貫く。この記されている出来事が本当かどうか、多分何か根拠があってと思いますけれども、あの小説家三浦さんならではの、その想和なのかもしれません。でも十分にあり得た話だと思いますし、家族はこの、出来事聖書を読んでいるはずです。とにもかくにも2ヶ月を休道し、彼女は、バプテスマを受けるわけなんですね。少し急ぎたいと思いますけれども、この名門校の評価が定着してまいります。当時は大変なお金持ちが自分の娘の教育のためにこの女子学院に送るというようなことがあったんですけれども、したがってこの名門のお金持ちの お嬢さんたちは普段家のことはみんな女中さんにやらせてるから、掃除もできない、炊事もできない、何一つできない、それは下女のやることでございますと言うんですよ。その時に、まあ、鶴瓶先生もいるわけですけれども、当時は水道がありませんから、井戸から水を汲んでくるんです。鶴瓶先生は生徒に水汲んできなさいと言わないんです。冬の日も鶴瓶で水を汲みに行く、凍ってます。そこで、鶴瓶、を、うまく工夫して落としたり、綱を斜めに引っ張ったり、いろいろしながら氷を割って、それからもう手を切るように冷たいその水を汲み上げて何度も運んで、冷たい水で生徒たちが食べるご飯のお米を鶴先生自ら研ぐんだ。生徒には何も言わないんです。あれは下女のする仕事でしょって言った女の子たちが、尊敬するメアリー鶴先生が自らそれやってるのを見て、そしてね、学園の雰囲気が変わってくるんです。生徒たちが喜んでいろいろな仕事をするようになるんです。お掃除から始めて。それは梶子も同じでした。梶子は当時は朝ごはんといってももちろんお米ですし、ご飯ですよね、漬物がおかずに出る。生徒は漬物があまり好きでないとは見えてたくさん残す。梶子はそれを集めて自分のおかずとして食べる。生徒が残した残飯を捨てないで自分が食べる。それを見て生徒は、私たちが残したものを学院長先生が食べておられる、恥じるんですね。それでも生徒が苦手なのはね、掃除です。でも梶子は心得たもので、お茶殻をねパッパッパッパッと巻いていく。そうするとお茶殻がある以上はもうそれで拭かないわけにいかないということで、生徒も一生懸命掃除をする。そのピカピカになる、気持ちがいい。あ、掃除は気持ちがいいもんだ、もう下女がやればいいでしょうじゃないですね。自立の精神を身につけていく。そして、この学校では実はですね、規則がいろいろあったわけですよね。もちろん女のお子さんを預かっているわけですから、いろいろな規則がある。外出は月に一度なること、外出は必ず社官の許可を得ること、門限は指示を厳守すること、自宅に外泊の際は、社官の許可を得るは無論のこと、両親の印鑑を応捺する証明書を持ち帰ること、髪飾りはつけぬこと、着物は地味なかすりかしま物とすること、その他お小遣い制の額に至るまで男女の交際も厳禁、というような状況だったときに、梶子は校長権限で全部撤廃しますって言ったんです。何を言ってるんですか。鶴先生はどう考える。私も梶子先生のご意見に賛成します。この規則はやめましょう。なんでやめるんですか。梶子はおもむろに口を開く。アダムとエヴァがエデンの園にいた時に、戒めはたった一つしかありませんでした。この木から取って食べてはならない。しかしこのたった一つの規則も人間の始祖、一番初めの優れたはずの男女アダムとエヴァは、そのたった一つの規則をすら守れなかったのです。ましてや私たちが数ある規則をどうして神様の助けなしに守ることができるでしょうか。神様を知っていれば十分です。聖書で自分を治めれば良いのではありませんか。そしてですね、深く皆さんが納得するところとなって、今はどうか知りませんが、女子学院には校則がないんです。生徒にも断るごとに、梶子は言いました。 あなた方には聖書があります、聖書で自分を収めなさい。そしてカジコがこの学院としていた7年間だったと思いますが、その間生徒指導の問題が出たのは1回だけ。しかもその1回というのも非常に訳ありの特殊な例だったそうで、全く規則は必要なかったということが、実際にも確かめられたということなんですね。すみません、時間がね、十分で終わらなくてすみません。そんな中で、この女子学院での教育が豊かな実りをもたらしていくわけであります。あと残りの話を、急いでさせていただきたいと思います。実は、もう一つの、カジコには使命がありました。それは自分も苦しんだ酒の問題です。実は時を同じくしてアメリカでも、南北戦争が同じ時代に起きています。そして南北戦争の後、人々は心がすさんで酒場が大繁盛するようになって、いきました。そしてアル中の問題、酒にまつわるいろいろな不道徳やまた犯罪が後を絶たなかったんですね。そしてクリスチャンを先頭にして、いわゆる強風会、その、禁酒運動というものが、盛んになっていくわけですよね。そして折しもアメリカの、この禁酒運動のリーダーたるミセス・レビットという方が日本に来ることになったんですね。彼女は決死の覚悟で日本に参りまして、ハワイまでの旅費がないのにアメリカを立って、日本に向かうという、そういう使命感を見てやってまいります。レビットの講演は各地で大反響を呼びました。そしてその中にカジコもいたわけです。私が進む道はこれだ。そして日本での強風会ですね、禁酒運動とそれに加えて日本では廃酒運動ですね、売春をやめさせる、でこういう運動を、始めていく、この強風会の、リーダーとしてカジコが、見込まれて立っていくということなんですね。実は、カジコ自身も悲痛な思いで経験したことでありますけれども、一夫一婦制というのが日本ではまだ定着していなかったんですね。天皇陛下自身5人の側室を持っているという、そういう時代です。そういう時代に、彼女は、命がけで、その建白書を提出に行くわけです。自分は死を賜るかもしれないという覚悟を持って、彼女は白無垢の着物を着て胸に短刀を秘め、向かうわけなんですね。それは大変なことであったわけです。まさに、明治天皇を諌めるに等しい建白書ということですよね。そして、元老院に車を走らせる、人力車で走らせていくということだったわけです。ところがですね、案外、何もなく終わってしまう、拍子抜けの結果に終わってしまいます。元老院では相手にもされなかった。それは伊藤博文、山形有朋、西園寺金持ちという、並いるその元君9人が天皇補佐していたんですけども、彼らも皆大勢のおめかけさんを囲っていたということだったんですね。それから遊郭にも行くと、そういう時代だったんです。ですから一夫一婦制というのは 何の戯言と言ってるのかということで、もう即却下ということで、命がけで元老院に向かったにもかかわらず、そこで握りつぶされてしまうわけですよね。そればかりではない、男女不平等は、もう、カジコには耐えられないものとなっていました。キリストを知る今となってみると、日本のこの当たり前と言われている風俗習慣の問題は神には許されない罪であるというふうに、彼女には思える。つまり夫の不倫は問題にされない、どれほど浮気しても それは男の解消だと言われる。ところが妻が浮気でもしようものなら社会から制裁を受ける、放逐されるということですね。それどころか豆角を囲うのは当たり前のこと、遊郭は政府公認です。実に日本は政府公認の遊郭の歴史が418年あるんです。室町の時代から政府が、遊ぶ場所ですね、色里といいますけども、この遊女を一つの区画に囲ってそこで、売春をすることを政府が認めるどころか後押しをする、そこの利益をまた政府もキックバックをもらうということは皆さん418年間も続いてたということです。戦争前まであったんです。長野市にもあったんです、遊郭が。ご存知ですか、今の権堂、あの鶴ヶ町のあたり遊郭が立ち並んでいたんですよ。善光寺参拝終わって身を清めたって人たちが今度遊ぶわけです。新潟でも直江津でも名古屋でも吉原ばかりではない、全国のある程度の規模の町には必ず遊郭があった。そこで働いている娘さんたちは年端もいかない13歳から28歳まで、13歳ぐらいから17歳18歳ぐらいまでは見習いです。そしてお座敷に出される。28になると賞味期限で追い出される。大体平均寿命22歳ですよ。みんな体を壊して死んでいく。農村が疲弊して、そして生活が成り立たない時に親たちは疑問も持たずに自分の娘たちを売り飛ばす。世間という因果な商売する男たちがいて安く買い叩かれていく。遊女になったら遊女になったでですね、遊郭で支給される着物を買わなければならないといって、もう法外な値段で着物を買わせられる。だからその借金を負っているわけですからね、もう死ぬまで出られないという。遊郭の出入り口は一つしかない。そこには厳重な警戒があって、しかもその遊郭の周りに堀が巡らされていて、吉原の周りには、お歯黒道具というですね、そういう、お歯黒ってありますね、昔ね。それを洗い流したこの黒い水が周りのその、堀に水が黒々とこうあるわけです。お歯黒道具と言われてる。それが数メートル、回った。もう逃げるに逃げられない、何重にも、まあ本当に、奴隷制度と言ってもいいような状況ですね。そういう悪習慣が日本では蔓延していたということです。これは戦争があった時に大陸に1万人の日本人娼婦が残されていたという記憶を見て私はもうどにも抜かれたんですけども、軍隊が行くところこういう女性たちも駆り出されて、自らではありません、駆り出されて男性の欲望の吐け口とされていったんです。本当にそれが案外歴史のごく最近まで続いていたことが、今こういった公認の、売春制度がなくなったっていうのは戦後のことなんです。戦後に何があったのか、聖書が入ってきたんです。そして GHQ のその考え方のもとにこの聖書の価値観があったということですね。まあなんということかというふうに思います。なんと日本は戦争に負けた後、特殊慰安所を進駐のために作れという命令を出すんです。そして、戦争で夫を亡くした若い、その家父ですね、若くしてやもめとなった女性たちや、また働く場所がない女性たちに、進駐軍の外国人相手の若い女性にしかできない素晴らしい仕事があるなんて言って、その連れてきてもらったら、やはり売春せよということですよね。騙されたというようなことです。 それを政府自らがやっていたんです。そしてそこにはあの大勢のやっぱりその、まあ、兵士も並んだりして、まあ、政教を極めるということですね。ところが GHQ はその日本政府自らがそんなあの命令を出しているということを知ったときに激怒してですね、なんということですかということで即禁止しなさいという命令を出して、政府は火消しに躍起となって自ら、まあ、あの慰安所を設けるというようなことをあの政府がしていたことを取り消すというまた新たな命令を、追加命令で出して、前の命令は間違いだというふうに取り消すという、まあ、慌てぶりだったわけです。ここにある写真は、その時のものであるかどうか分かりませんけれども、2階の方には身を売るための女性たちがずっと並んでおりますよね。こういう出来事が終戦後にもあったということであります。まあ、聖書の力がなければ日本だけではなし得なかったこの敗走運動、ということですね。この先頭に立ったのが、この矢島果樹子であったということです。各地に講演に行き、またたくさんの活動をし、また逃げてくるその、哀れな身の上の女性たちをかくまう、養うということが起きていったわけです。この救世軍がこの遊郭の活動の反対の先頭に立ったのは有名な話でありますけれども、あの遊郭吉原に出かけていってですね、この、遊女の人々に あなた方は自由になれるんです、そしてこういう書類があるからそこにサインをすれば出られるんですということをこう言う。そうするとヤクザ者に囲まれて、まあ、死ぬほどの暴行に遭うわけですよね。ところがある時にその、そこに出かけていった一人のクリスチャンが、救世軍のクリスチャンがイギリス人だった。そのイギリス人も瀕死の重傷を、まあ、負うということが、これは昔の話なんですけれども あったんですね。その、ところが当時日本は日英同盟というのを結んでいて、そして救世軍というのはビクトリア女王がこの救世軍のブース大将と非常に信頼関係を結んでいて、イギリス女王自らが救世軍の後ろ盾になっていたという時代だったんですね。その救世軍から来たそのイギリス あの身分あるその、クリスチャンを、吉原の遊郭吉原の用心棒たちが叩きのめして重傷を負わせたと、気絶するほどまでに殴って半死の状態にしたということが日本政府が知るところとなった時に外交上の問題になったんですね。それで政府は、この吉原の取り締まりや、それから遊女がそれまでは、莫大な借金を自らこう負わせられて、それから、遊郭の持ち主が判子を押さなければ銃の身になれないというその制度を変えさせて、一歩ですね、一歩も二歩も前進するというような状況の変化があったわけなんですね。まあ、そんなことでクリスチャンがここに大きく関わっているということです。教父会はこのように活躍の場を広げてまいります。でもやがて、その問題と同時に平和ということが大きな問題となっていきます。それは、第一次世界大戦が1914年から、ヨーロッパに始まり、ヨーロッパを、荒れた国土にしてしまいます。命を失った人々約1000万と言われるその悲惨な状況を目にしたときに、この教父会のもう一つの使命が現れてきたんですね。それは平和をということだったんです。この平和の使者として立てられたのがやはり矢島果樹子でした。渡米は、2回少なくともしておりますけれども、1回は、シオドア・ルーズベルト大統領、左の方の大統領ですね。これは、日露戦争の後の 平和を結ぶその講和条約に大きな貢献をしてくれたからということで、ルーズベルトに謁見をしています。また次にはハーディング大統領、右側の大統領ですね、に謁見をし、日本からの1万人の平和を願う署名を渡しています。なぜかアメリカが世界を平和にする鍵を握っているということをよく分かっていたからです。ハーディングからもルーズベルトからもカジコが非常に高く評価され、また行く先々でカジコのした業績が紹介されると、人々はどよめき、また大きなその働きに賛成、支援の意思を表明したわけなんですね。89歳の時に最後の旅に行くというその時、これはハーディングに会いに行く時であったかもしれませんけれども、周りはいさめた、もうこれだけのお年になって、もう渡航は先生無理ですというふうに周りがこう言うわけでありますけれども、あっさりとカジコが答える。天国はアメリカからも日本からも同じ距離よ、そしてその対面を成し遂げて、日本に帰ってくるわけですね。そして93歳で、静かに、世を去ってまいります。さてこのカジコの生涯について、最後に考えたい点、また皆さんと、共に読みたい、聖書の言葉がございます。理面を見ていただければというふうに思います。カジコの生涯が私たちに問いかけるものということですね。お前は何だというふうに私たちが人を指さして非難するとき、ある人が言いましたけれども、非難する方向に向いているのは5本の指のうちの1本で、あとの3本は自分に向いているというんです。だから私たちが人を非難すれば、その3倍自分に返ってくるということなんですね。あなたはどうなのか。だから私たちはカジコの明らかな過ち失敗ということに対してですね、それに、怒って義憤の思いに駆られて、カジコに一生のつぶてを投げる一人であってはならないことを教えられるんですね。あなた方の中で罪のない者が一生打て、あなたはどうなのか。その考え方で私たちは見ていく必要があると思うんですね。まず第一に、このカジコの生涯が問いかけるものの第一として、当時は許されていなかった妻からの離縁を実行した。これが女の分際でと言って非難の的になる。でも逆に聞きたい、それでは夫の主乱と暴力的支配は許されるのか。許されるわけがないですね。あまりにも女性にひどい、その扱いです。2番、自分の子を人に預けて育ててもらうというのはいかなるものか、母親の責任放棄ではないか、非難されました。でも自分は夫を離れて身を立てていかなければならない、それでは他にどういう道があったんでしょうかって。当時はそういう制度がないんです。3番目、妻子ある男性との不倫はどうなのか。これはロカがカジコの目をズタズタにしてしまうわけでありますけれども、実はカジコは相手の男性が不倫をしているというか、妻子供がいるということを知らなかったんですね。男性の側の責任はどうなるんですかと。カジコは身をもった、この出来事の責任が全てカジコに来るのか、カジコの責任はどこまでなのか。ここの一点を持って非難するというのは、このここまでのカジコの歩みを見た人が、できることではないように思うんですけれども、いかがでしょう。4番目に、タバコの悪習慣、同僚からの非難轟々、でもクリスチャンになってからやめています。またタバコ酒という問題は、私たちはこれは良くないことだと思います、健康に良くないことだと思いますけども、これが一番良くないことであるかどうかということは吟味しなければならないです。 あなた方はブヨは越しているがラクダは飲み込んでいるというふうにイエス様がびっくりすることをおっしゃった。細かいことに対してはいちいちあれはいいこれはいけないと言うけども、ラクダを飲み込んでいる、つまり大きな大きな問題を手つかずにそのまま何もしないでいる、もっと大きな罪の問題はどうなんだとキリストがおっしゃる。5番目に日清日露戦争を肯定しているんですね。これは非戦論が内村鑑三を中心に唱えられた、同じ時代に、ほぼ同じ時代に、許されることなのか、という疑問の声はあると思います。しかし私はそれに対して答える言葉としてどう言ったらいいんだろうというふうに思ったんですけども、一つはクリスチャンにはいろんな人がいていいという、そういうことではないかなと思うんです。それはどういうことかと言いますとですね、そもそも慰問袋という、そういう言葉自身もクリスチャンが作った名前なんですけども、全国各地から慰問袋が送られてくるんですが、そこに入っている中身を見てみますとね、みだらな絵が入っていたりタバコが入っていたりしたんです。しかし、カジコが、戦地に送った慰問袋の中身はどういうものかと言いますとね、聖書、それから針、糸、はがき、絆創膏、手帳、梅干しなどなどなんです。そしてある兵士からの手紙が届く。慰問袋をいただきました。大変お礼が遅くなりましたが、自分は心からなる感謝の気持ちに浸っております。それは送ってくださったこの聖書です。死を前に自分を慰めてくれることのできるものは飴でもなければ団子でもない、この聖書一冊なのであります。自分は幼い時に両親に性別しました、生き別れました、ろくなしつけも受けずに成人し、年を取ってからうんぬん、自分は酒もタバコも飲みません。しかし戦地に渡って兵を慰めるために渡されるものは酒やタバコでした。そんな自分がふと送られてきた聖書を読み始めたのです。ああ神はこの孤児である自分をも見捨てたまわなかったのです。この感謝、この感激、いかにして伝えることができましょう。皆さん、私たちは、この戦争に賛成したという一手を持って全てを評価してはいけないというふうに思わされるんですね。高速廃止を非難する方がいる。でも先ほどお話したように、自治と誇りが育ちました。若き日の過ちをなぜ告白しなかったのか。クリスチャンらしくない、天下欺いてる。しかしあなたならどうするかという問いかけがあるんですね。まあ、三浦愛子さんのこの本のタイトルは我弱ければというカジコの言葉を、まあ、引用しております。いろいろ私たちに考えさせる材料を突きつけるカジコの、生き方でございました。聖書より一箇所だけお読みしておりたいと思います。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から晒してくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。ここで私が目を留めさせられた箇所は、弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじているということです。甘んじてそれを受けよう。自分には言い返したいことが100もあるかもしれない。でも黙っていよう、甘んじて受けよう。なぜならば、私が自分の弱さを認めるときこそ私は神様に強くしていただけるからだということなんですね。 このカジコの言葉の中でひときわ私たちの心に残る言葉を残しています。くぶしろ落ち身の前にこうずつした言葉の中にこう書かれています。ただ一筋に慣れぬ道ながら救いの道をたどってまいりました。ただ一条に一筋に慣れぬ道ながら救いの道をたどりました。聖書の言葉、聖書に頼り一筋に慣れない道を私はたどってまいりました、まあ、ここに、私はその、カジコの万感の思いが凝縮されているのを見るわけであります。人は何と言うともよし、光に従い言い表さなん、聖歌の中にある歌詞でございますけれども、一筋に神を見つめて歩み切った矢島和子の生涯に私は拍手を送りたい気持ちでございます。一言お祈りして終わりたいと思います。父なる神様、今日は矢島和子の人生を皆さんと共に考えてみました。なんという理不尽な、なんという女性が蔑視され差別され、また男に数段を取ったような存在として社会においてないがしろにされてきたか、その歴史を見るときに神なき文化、神なき国の切なさと絶望さを思わないではおられません。まさに男社会の日本において、女性がどれだけ悲痛な思いをしてきたことでしょうか。しかしいち早くこの時代の変化の荒波の中に、巻き込まれたカジコではございましたけれども、人々に先んじてこの時代の先頭を行く立場を与えられて、見事にその役割を全うした、その後半生を私は今日学ばせていただきました。しかしそこには自分の痛切な過去の過ちとも言うべき出来事や、また自分の弱さを絶えず知らされるその弱さと、裏表のこととして、矢島和子の表における大きな活躍の姿を見る思いがいたします。常に弱さを知っていたからこそ、男もひるむほどの強さと、またまっすぐな生き方を示すことができたというふうに思います。そのすべての背後に鶴宣教師との出会いがあり、いろいろな方々との出会いがあり、一歩一歩神様は導いてこの見事な人生にの完成に至らしめてくださったことを知ることができ、本当に感謝でございます。日の当たるところと日陰の部分と両方に見るような思いもするところでございますけれども、しかし、私たちはこれこそが人生の真実であり、誰一人、自分の心の中に痛みを持たない人はおりません。あの時にこういうことを自分が示唆しなければ、あの時にこんなことさえなければと思うことが人生の中に一つもない人など一人もいないと思います。私たちもまたその痛みを担う者として神の前に立ち、私もあなたを裁かない、これからは罪を犯してはいけない、私が共にいてあなたを導くというそのイエス・キリストのお言葉によって一筋の道をまっすぐに歩んできた、その矢島和子の生涯から私たちは多くのことを学ばせていただけるように本当に思います。またこれを機会に皆様方がこの和子の生涯について多くを学んでいかれれば幸いだと本当に思います。今日のこの講演会の時も主が守り、また導いてくださってありがとうございました。今日来てくださったお一人お一人に神様の祝福と守りをお祈りいたします。 この後の食事交わりの時も感謝して、イエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。